お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから知識の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩式4章18節から21節と5章1節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩式4章の学びをしていますが、18節から21節。ヤエルはシセラを迎えに出てきて彼に言った。お立ち寄りください。ご主人様、私のところにお立ち寄りください。ご心配には及びません。シセラが彼女の天幕に入ったので、ヤエルは彼に毛布をかけた。シセラはヤエルに言った。どうか水を少し飲ませてください。喉が渇いているから。ヤエルは父の皮袋を開けて彼に飲ませ、また彼を覆った。シセラはまた彼女に言った。天幕の入り口に立っていてください。もし誰かが来て、ここに誰かいないかとあなたに尋ねたら、いないと言ってください。だがヘベルの妻ヤエルは天幕の鉄の杭を取ると、手に土を持ってそっと彼のところへ近づき、彼のこめかみに鉄の杭を打ち込んで地に差し通した。彼は疲れていたので熟睡していた。こうして彼は死んだ。シセラの軍隊は滅ぼされてしまったので、彼の第一の望みは自分の命を救うことでした。見たところカナン人はケニ人を苦しめたことはなかったようで、シセラはこの人々のところに行けば安全だと信じていました。シセラはヘベルの家へ行き、そして彼の妻ヤエルは疲れたシセラを親切にもてなしました。そして彼が寝入った時、ヤエルは天幕の鉄の杭と土を取るとシセラに思い知らせたのです。彼女はこうしてシセラを片付け、このことがイスラエルに大きな解放をもたらしました。さて、詩式5章の学びに入りますが、詩式4章でデボラに関する出来事を見ました。この時代は暗黒の日々であり、この地全体が暗黒でした。デボラとバラクとヤエルに関する出来事は、イスラエルの北部で起こりました。神様はイスラエルに偉大な解放を与えられました。この歌は神様への賛美とこの全体の出来事を物語ったものです。詩式5章の本文に入りたいと思いますが、1節から5節。その日デボラとアビノアムの子バラクはこう歌った。イスラエルで髪の毛を乱すとき、民が進んで身を捧げるとき、主を褒めたたえよ。聞け、王たちよ。耳を傾けよ。君主たちよ。私は主に向かって歌う。イスラエルの神、主に褒め歌を歌う。主よ。あなたがセイルを出て、エドムの野を進み行かれたとき、大地は揺れ、天もまた滴り、雲は水を滴らせた。山々は主の前に揺れ動いた。市内もまたイスラエルの神、主の前に。デボラは自分がイスラエルで母であり、全く仕事を探してはいなかったことを告白します。彼女が先頭に立ったという事実は彼女の手柄ではありません。彼女はあくまでも神様に選ばれたものに過ぎませんでした。 デボラは傑出した獅子の一人でした。彼女の能力はオテニエルをはるかに上回っていました。それでも女性が権威ある地位につくとき、それは国の衰退の証拠であり、弱さと無気力な時代の印です。もうすでに弱腰の将軍バラクは見てきました。彼は育児なしでした。彼は戦いの最前線から遠く離れた後ろの方にとどまりたかったのです。事実彼は家にとどまって一切戦いたくありませんでした。彼が進んでいって敵と戦う前にデボラは彼と一緒に行くことに同意しなければなりませんでした。アイアンサイド博士と友人が一人の女性が公園で説教をしているのを見ているときに、その友人は次のように言いました。女性が立ち上がってあんな風に説教するなんて恥ずかしい話だ。残念だね。彼女はあんなことをするべきじゃないよ。アイアンサイド博士は次のように答えました。僕も恥ずかしい話だと思うよ。でも僕は彼女が説教をしているのが恥ずかしいのではない。彼女の代わりにあそこに立つ男性がいないことが恥ずかしいんだよ。アメリカは女性たちを軍隊と産業の中に取り込むためにとんでもない代価を払っています。私はこの意見を最初に1948年に言いました。そして私は全く預言者ではありませんが、もし女性たちが家庭を離れたら、不道徳の余波が来ると予想しました。そしてそれは確かにやってきました。最初には女性たちが自分の夫を銃で撃つこと、自分の子供たちを置き去りにすること、麻薬の売人になること、そして自殺することの大流行がありました。私たちの国を脅かすものと考えられている多くのことがあります。それはインフレーション、犯罪、外国からの侵略などですが、でも私は最も大きな危険は、女性たちが家庭での自分たちの場所からいなくなっていることではないかと感じていますと、マギー博士は述べています。戦いの後、デボラとバラクは、人類の種族の中で最初の歌の中に入る歌を歌いました。6節から7節。アナテの子シャムガルの時、またヤエルの時に、大将は耐え、旅人は脇道を通った。農民は耐えた。イスラエルに耐えた。私はデボラが立ち、イスラエルに母として立つまでは。歌にシャムガルが出てきます。彼は牛の突き棒を使った獅子です。シャムガルは無法とひどい不道徳の時にイスラエルを裁いた獅子です。行動には人影がなく、そこを歩くのは安全ではありませんでした。ですから旅人たちは脇道を通りました。今日アメリカでも女性たちは絶対に夜一人で道を歩いたりしません。デボラはこのような種類の危険についてすべて知っていました。なぜなら彼女の時代には無法が幅を利かせていたからです。それから彼女の歌はリーダーシップの欠如に触れます。支配者たちは支配することをやめました。この時代に人々を導くことのできる偉大な人物はいませんでした。デボラは母親だったのでリーダーにはなりたくなかったのです。でもリーダーシップを取る男性がいませんでした。彼女は自分の国が神様を否定したその時代にリーダーとなったのです。八節。新しい神々が選ばれたとき、城門で戦いがあった。イスラエルの4万人のうちに、盾と槍が見られたであろうか。イスラエルは今日の人々と同じように神様を否定しました。ただ彼らは無神論者になる代わりに多神教の信者になり、そして多くの神々を礼拝し始めました。そのためデボラは自分の子供たちがそのように育ってほしくなかったので、獅子として前に進み出たのです。 9節。私の心はイスラエルの指導者たちに、民のうちの進んで身を捧げる者たちに向かう。主を褒めたたえよ。状況はすべて悪いわけではありませんでした。いくらかの敬虔な支配者たちもいました。デボラは自分がその人たちを支持していることを彼らに知らせたかったのです。彼女が拒否したのは神様を信じない民衆でした。10節から11節。高褐色のロバに乗る者、裁きの座に座する者、道を歩く者よ、よく聞け。水汲み場での水を汲む者たちの声に。そこで彼らは主の正しい御業と、イスラエルの主の農民の正しい技を唱えている。その時、主の民は城門に降りてきた。城門は集会の場所でした。12節から13節。目覚めよ、目覚めよ、デボラ。目覚めよ、目覚めよ。歌声を上げよ。起きよ、バラク。虜を捕らえて行け。アビノアムの子よ。その時、生き残った者は鬼人のように降りてきた。主の民は私のために勇士のように降りてきた。イスラエルが敵に対して勝利を収めた後、デボラはもう一度バラクに指揮を取るように命じています。でも彼は責任を取ろうとはせず、彼女が続けてリーダーでいなければなりません。彼女は自分が勇士を支配していることに気づきました。詩式五章の十四節。その根がアマレクにある者もエフライムから降りてきた。ベニヤミンはあなたの後に続いてあなたの民のうちにいる。指導者たちはマキルから降りてきた。指揮を取る者たちもゼブルンから。部族たちが今加わります。十五節から十六節。イッサカルの司たちはデボラと共にいた。イッサカルはバラクと同じく歩兵と共に谷の中を突進した。ルベンの士族の間では心の定めは大きかった。なぜあなたは二つの蔵袋の間に座って羊の群れに笛吹くのを聞いているのか。ルベンの士族の間では心の秘密は大きかった。手伝わなかった部族もいくつかありました。ルベンは戦いに全く援軍を送りませんでした。彼らは最も必要とされているときにそこにいて手を貸すことをしませんでした。彼らは隣人であり、近くにいたのに何もしなかったのです。彼らは自分たちの家畜の群れと一緒にいたかったのです。見たところ彼らは自分たちの家畜を世話するのに誰か他の人は信用しませんでした。彼らはまるで戦争などないかのように振る舞っていました。彼らは徴兵の紙を燃やして出てきませんでした。一方、イッサカル部族はデボラとバラクと共に立ちました。17節。ギルアではヨルダン川の彼方に住んでいた。なぜダンは船にとどまったのか。アシェルは海辺に座り、その鳩場のそばに住んでいた。ダンは商売で多忙でした。この部族の人々は戦いに来たくなかったのです。アシェルは海辺にとどまりました。ご存知の通り、人間の性質は変わることがありません。デボラの時代のように、今日の人々も国を見捨てています。そうすべきではなかったのです。18節。ゼブルンは命をもとして死ぬ民。野の高いところにいるナフタリもそうである。この二つの部族は本当に戦いました。19節。王たちはやってきて戦った。その時カナンの王たちはメギドの流れのそばのタナクで戦って、銀の分取り品を得なかった。イスラエルは以前は 敵だったいくつかの同盟国を持っていました。彼らはメギドの流れのそばで彼らを助けました。このメギドはいつの日にかハルマゲドンになる場所の近くです。20節。天からは星が下って戦った。その軌道を離れてシセラと戦った。これはただの詩的な表現だけではないと思います。これは本当に天、つまり神様がこの敵に対抗しておられたことを言っていたのではないかと思います。21節。キション川は彼らを押し流した。昔からの川、キションの川、私の魂よ、力強く進め。その時、馬のひづめは地を踏み鳴らし、その荒馬は蹴りまくる。主の使いは言った。メロズを呪え。その住民を激しく呪え。彼らは主の手助けに来ず、勇士として主の手助けに来なかったからだ。メロズの町の住人は主の技を助けに来なかったので呪われました。今日もまた神様の技を助けに来ない数えきれないほどの人々がいます。24節。女の中で最も祝福されたのはヤエル。ケニ人ヘベルの妻。天幕に住む女の中で最も祝福されている。彼女の卑劣な行為にもかかわらず、この日の英雄はバラクではなくヤエルでした。卑劣な行為とはいえ、これは戦争と戦争の直後の時期でした。周りにあるのは戦いの大虐殺と砕けた死体、戦争の結果でした。人々の魂は暗くなり、傷だらけでした。ヤエルがしたことはひどいことでした。今、母の心が明らかにされます。デボラは敵ではあっても、シセラにも母親がいたことを思い起こします。そしてデボラは、ヤエルのしたことによって、彼女を称賛しますが、シセラの母親のことを思います。28節から30節。シセラの母は窓越しに、格子窓越しに外を見下ろして嘆いた。なぜあれの車の来るのが遅いのか。なぜあれの車の歩みが遅れているのか。知恵のある姫君たちは彼女に答え、彼女も同じ言葉を繰り返した。彼らは分取り物を見つけ出し、それを分けているのではありませんか。めいめい一人の勇士に一人か二人の娘を。シセラには染めた織物の分取り物を、染めた織物の分取り物、色とりどりに刺繍した織物、分取り物として首には二枚の刺繍した織物を。シセラの母親は心の中では何が起こったかを知っていました。彼女はシセラが殺されたことを知っていました。彼女はいつでも息子が帰ってくると思っていましたが、彼は帰ってきませんでした。こんな場合でさえ、デボラの心はシセラの母親に同情します。なぜなら、彼女も母親だったからです。31節。主よ、あなたの敵は皆滅び、主を愛する者は、力強く火が差し出るようにしてください。こうしてこの国は40年の間穏やかであった。邪悪な時代にその障害を乗り越えた母親たちが過去にいました。デボラが生きていた時のような邪悪な時代にです。アウグスティヌスにはモニカという名前の素晴らしい母親がいて、彼のために毎日祈っていました。彼は放蕩した大学教授で、ついには悔い改めてイエス・キリストの足元に来ました。また自分の二人の息子、ジョンとチャールズのために祈ったスザンナ・ウェスレーもいました。 今日私たちは女性であることや母親であることについての神様の概念から遠く離れてしまっていると思います。続いて詩式6章から8章をまとめて学びたいと思いますが、ギデオンが次の詩士です。彼は6章でこの地位に召されます。そして7章には神様がどれほど力強く彼を用いられたかが書かれています。彼は最も著しい働きをしたわけではありませんが、一番興味深い詩士たちの一人です。現実には偉大な志士は一人もいません。彼らはみんな凡庸で普通の人たちでした。それぞれが取るに足らない不十分な不適当な者たちでした。一人一人が何か逸脱した部分を持っており、その欠点こそ神様がその人を選び用いられた理由でもありました。志士たちの記事は長年にわたって批評家たちに軽んじられてきました。彼らは詩式が一般の歴史ではないので、ここに書かれている出来事は実際に起こったことではなく、過去のどの状況にも当てはめることができないと言いました。でも偉大な考古学者のシャベルト、バーレイ、ムールトン、ブレステッド、そしてガースタングといった人たちの学術的な研究によって、そのすべては今変わりました。これら顕著で保守的な学者たちが私たちに正確な詩式の歴史的な背景を提供してくれました。ギデオンの時代、エジプトが非常に弱かったことが分かっています。エジプトは以前、世界的に強力な国だったのですが、パロの地位についていた男たちが弱かったので、この時エジプトは弱くなっていました。同時に国内にも様々な問題があり、その結果、この国は植民地に対する支配力を失いかけていました。死海の東岸と死海の南側にいた放牧民たちがイスラエルに侵入し始めていました。彼らが押し入ってきたのは、彼らの土地が干ばつだったからです。彼らは干ばつを何年も経験していました。そこでこの砂漠の放牧民たちはイスラエルの領地を侵害し始めました。この地に入ってきた砂漠のベドウィンたちの中にはミディアン人とアマレク人たちがいました。ギデオンの物語はこのような歴史的な背景の中で始まります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。